もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、お世話になります。よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご質問ですか？
離婚の相談なんですけれども。
あ、なるほど。
はい。
あなたおいくつ？
46です。
46 歳。ご主人は？
47歳です。
47 歳。ご結婚何年目？
22年目です。
お子さんいらっしゃいます？
はい、います。17歳の男の子が一人です。
一人子さんね。
はい。
はい。離婚を考えてる。
夫から離婚を切り出されまして。
あ、そういうことなの？はい。
はい。
で、あなたも離婚しようと思ってる？いや、そうじゃないんだと思ってる？
仕方ないかなとは思うんですが、
はい。
先々の生活を考えると、
はい。
ちょっと不安かなと思って、
はい。
できれば離婚は避けたいなという気持ちがあるんですけれども、
はい。
まあ、夫が離婚の意思が固くて、調停を申し立てるっていうふうに言っていて、私がこのまま離婚をしたくないと言っていても、
はい。
離婚をせざるを得なくなるのか、どうかっていうことをちょっとお聞きしたいんですが。
はい。ああ、なるほどね。
はい。
ご主人が、
はい。
離婚をしたいとおっしゃっている理由。
はい。
要するにあなたも仕方がないかなとは思うんですがって言われた。
は
そ
い。
れは何が理由ですか？
まあ、結婚当初から
はい。
会話もあまりなく、長男が生まれてから
はい。
夫婦生活もなく、で、私もあまり家事が得意ではないので、夫がほぼ家事をしてくれていて、料理とかもお掃除とかもやってくれていたので、それが当たり前っていう感じになってしまっていたっていうのと、あと私が結婚当初にストレスが溜まっていたことがありまして、その時に主人名義の預貯金の400万円をちょっと買い物に使ってしまったことで、まあその時にすごく主人は怒って、生活費はやるけれども、まあ自分が管理するっていうことで、金銭的な管理は全て夫がもうやってるんですが、あとまあ5年前ぐらいにも離婚の話は出たんですけれども、息子がやっぱり高校卒業するまではっていう話で、でまあ進学するまではっていうことで、財産分与とかもあるので、調停でしっかり決めたいっていうようなことを主人からこの間話をされたんですよね。
で、息子さんはは
い。
今後どうなさんの？
一緒に暮らすっていうこともするつもりなんですが。
いや、親権はあなたね。
はい。
で、その息子さん自身は、大学進学？それとも就職？
あ、一応進学です。
あ、進学。はい。
はい。
それで、
はい。
結婚2年目ぐらいで、
はい。
何ストレスって？
まあ、私の環境がもともと育った環境が何でも買ってもらえたような環境だったので、そういうブランドものとかも、バッグとか、まあ、洋服とか、何不自由なくそういうものを買えていた環境だったので、そういう旅館とかも1泊10万とか、そういうお部屋に泊まるのが普通なうちに育ったもので、別に何の疑いもなく使ってしまったんですけど。
で、それを買っちゃったら、
はい。い
それは何？当てつけみたいなもの？
や、結婚当初から私の金銭感覚っていうかはちょっとずれてるなっていうのは主人も分かっていたので、ある程度は把握していてくれたとは思うんですけれども、まさかその400万円を使ってしまっているとは思ってなかったようで、ある時に使おうとしたらなくなってるっていうことで怒られてしまって、はい。
で、それを使ってしまったゆえに、ご主人が、
はい。
なんかで400万必要だったのが使えなくなっちゃったわけでしょ？
はい。事業を始めたかったらしいんですよ。
ああ、なるほど。はい。
はい。
この時点では、ご主人は、会社かなんかにお勤め。
そうです。
で、そのままご主人は会社に勤めた
そうです、はい、
状態でいると。
はいはい、
うん、今の住んでらっしゃるところは持ち家、はい、それともアパート？
あ、持ち家です。
あ、持ち家。
はい。
で、ご主人の方はどうなさるとおつもりだった？
一応今の持ち家を売って、
うん、
財産分けをして、
うん、
主人の方は、うん、なんか一人で、うん、まあ、やっぱりやりたいこっち業があるので、
うん、
第二の人生を歩みたいっていうようなことを言ってます。
なるほどね。
はい。
で、結局今日はそうするとご相談としては、まあ、あなた自身は自分の立場考えると、
はい、
やっていく自信もないし離婚はしたくないと。
はい。
でもご主人は離婚したいと。
はい。
で、調停を申し立てるということで、
はい、
その流れに乗ってっちゃうと離婚になっちゃうんでしょうか、はい、っていうようなお話でしたね。
そうです、はいはい。
今日はですね、弁護士の塩野谷孝之先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。先生、よろしく。
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、今お話を伺っていたんですけどね、
はい、
あなたはこの家庭の中ではどんな役割を果たしていたんですか？
はい、いや、まあ、安全水前で好き勝手やってたような感じかなとは思います。
そうすると、じゃあ、あなた自身でね、
はいはい、
ご主人にとって、
はい、
あなたというのはどういう存在だというふうにあなたは思いますか？
愛情はなくても情があるのかなっていうふうに思うんですけど。
愛情はなくても情がある。
うん、から一緒にこうやってやっているのかなと、出て行かずにやっているのかなと思うんですけど。
出て行かずにっていうのはご主人が出て行かないってこと？
はいはいはい。
うん、でもご主人、まあ、持ち家なんですよね。
そうです。
うん、そのご主人がなんか外にどっかに出てくっていうような話が出たことっていうのはあるんですか？それは全然ないんですか？
あ、ちょっとはあったんですけれども、
うん、
結局は金銭的に無駄になるからっていうか、大変になるからということで、
うん
うん、とりあえず息子の卒業まで待って、
うん
うん、その卒業の時になったら離婚してくれって言われたので、
うん、
まあそれは分かりましたということで一応返事はしたんですが。
一応じゃあ離婚の話はちゃんとしてるわけね。そのなんていうのかな、はい、感情的にこう勢いでそういう話が出たっていうんじゃなくて、割と冷静に、
はい、はい、
子供が卒業したら離婚しましょうという話はしてたということなのね。
はい、まあ一応はいしてました。うん、
で、
はい、
その時期になったんで離婚しましょうというふうにご主人から今言われてるわけですよね。
はい、はい、そうです。
うん、で、あなたの方は、
はい、
ご主人から必要とされてないと、
はい、
いうことはもう自分では分かってるわけですよね。
そうですね、はい。う
ん、で、逆にあなたにとってはご主人の存在っていうのはどういうもんなんですか？
はっきり言って、まあ、食べさせてもらってるくれる人っていうか、
うん
うん、そういう感じになっちゃってますね、もうずっと。
うーん、今調停を申し立てようとしてる、申し立てたのかな、
申し立てたようです。
申し立てたみたい、
はい、
その調停を申し立てる前の段階で、
はい、
もう離婚しようというような話はしなかったんですか？
あ、していました。
していた。
前々から主人の方から離婚っていう話は出ました、う
ん、でそれに対してはあなたは何て答えてたんですか？
離婚は一応承知はしました。
うん、なるほど。そうすると、じゃあ離婚は承知はしたけれども、
はい、
あとはじゃあそのお金の問題、
そうですね、はい、
が残ってるというような、そういうイメージでいいんでしょうかね。
できれば離婚はしたくないって気持ちはあるんですけれども。
それはどうして？
うん、やっぱり後々の生活が不安っていうのがありますね。
後々の生活が不安。あなた自身はなんかその今までのようなね、
はい、
まあ、子育てっていうのはあったのかもしれないけれども、
はい、
まあ、それ以外の、まあ、こう、はい、特に役割も果たさず、
はい、
で、まあ、ご主人を精神的に支えるということもなく、
はい、
まあ、ご主人から一応生活費は出してもらって、
はい、
暮らしているというその生き方自体はあなた自身はどう思ってるんですか？はい、
自分の育った環境っていうのが恵まれた環境だったので特になんとも思わなかったです。主人がやってくれるのが当たり前っていうふうに思っちゃってました。
そういうあなたと一緒に暮らしていくことのメリットというか、はい、良さっていうのはご主人は何も感じてないわけでしょ。
そうですね
子供の母親っていうこと以外には何も感じてないわけでしょ、
はいはい、
そうです
ね、はい、
うん、でそれについて今後も改善される見込みはないわけですよね、はい、
そうですね、はい、
で子供がまあもう子供を育てるっていう役割からもあなたは解放されることになって、
はい、
でご主人と心のつながりもない、ご主人が事業をやるって言ってもそれについて、特にその、自分も力になりたいとかそういうこともないわけでしょ。
まあそうですね、はい、
あのね、家族として暮らしていくっていう時にね、
はい、
価値観が合わないっていうのが一番ね、
はい、
辛いことだと思うんですよ、
はい、
特に金銭感覚が違ったね人同士が一緒にいて、
はいはい、
かつその心の交流もない、この人がいるから頑張れるとかね、そういうようなこともないということになるとね、
はい、
やっぱりこうなんか一緒に暮らしていく意味っていうのは、
はい、
まあ、少なくともご主人にとってはほとんどないんじゃないかと思うんですよね。
はい、ないと思います、
うん、ね、
はい、
あなたもそう思うんでしょ、
はい、
うん、だそうだとするとね、まあ、生活費をもらうためだけのためにね、
はい、
一緒に生きていくっていうのは、まあ、私はあんまりおすすめはできないです。
はい、はい、
うん、でご主人もおそらくね、あなたをその、はい、なんていうかね、身ぐるみ剥いで追い出そうとしてるわけでもなくて、
はい、
きちんと、まあ、財産分与をして、
はい、
で、まあ、あなたの生活の再出発ができるぐらいのね、
はい、
ことはしてあげなくちゃいけないっていう、まあ、そのぐらいはご主人も思っているんだと思うんでね。
あ、はい、
先ほど冒頭であなたはその一方的に調停を申し立てられたというような話をしてましたけれども、
はい、
確かに申し立て自体はね一方的かもしれないけれども、
はい、
調停という手続き自体はね決して一方的なものじゃなくて、はい、双方の、はい、意見とか要望を聞いて、はい、どうすればお互いに合意ができるかっていうことを探る手続きなんで、はい、その中であなたの方のね、はい、要望も出して、
はい、
うん、で、きちんと話し合いをつける。ただそのあなたの要望を出すときに、私はこういう育ち方をしてきたからこれぐらいの生活は保障されないと困るみたいなことを言っても、
はい、
それは相手の心には響かないですから、
はいはい
はい、よくそのあたりを考えて、自分が再出発するために最低限何が必要なのかってことを考えて、はい、その、はい、調停のテーブルについていただければいいんじゃないかと思います。
わかりました。じゃあ結局離婚はあまりしたくないけれども夫婦として成り立っていないから離婚した方がいいですよみたいな方向になるっていうことですよね。
うん、まあ、あなたの話を伺っているとそういう方向に行くんじゃないかなというふうに思います。
はい、
うん、だって調停員もね、はい、専門家としての立場であなたの話を聞くわけですけれども、
はい、
まあ、私が今お話を伺ってて、
はい、
多分、まあ、あなた方夫婦は、まあ、無理だろうなと、
はい、
いうふうに思うわけで、
はい、
まあ、おそらく調停員も同じような感覚を持つでしょうから、
はい、
そうするとここはねきちんと清算をして離婚した方がいいんじゃないですかっていう方向に調停の場でも導かれるんじゃないかなと思いますよ。
はい、
ね、あなたがご主人を好きで好きでしょうがなくてもう一度一緒にやり直したいっていうんだったら別ですけれども、はい、どうもやはりそういう気持ちは全く感じられないんでね。
そうですね、はい、
お分かりいただけましたか。
はい、分かりました。ありがとうございました。
はい、どうも。
はい、
失礼します。
ありがとうございました。